出エジプト記19章4節から6節。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。
意味のある祝福された人生を送る3つの基本的な条件があります。この3つの条件がしっかりと据えられていたら、まずその間違いのない人生を送ることができると思います。第一番目は、それはこの人生で何を信じるかです。そして二番目は、信じたことに基づいてこの人生で何をなすかです。そして三つ目は、そのことを誰と一緒に成し遂げていくかということです。この三つがはっきりと正しく定まっていたならば、まずその人生は安泰だと言えると思います。この世の中でもこの3つのことがしっかりと定まりません。何を信じているのか、多くの人たちがはっきりと言えないだろうと思います。でもこの世界、絶対的に信じるものがなくなってきております。だから結局は人間は人間を信じるしかなくなってしまった。だから私たちもテレビなんか、またスポーツなんか見てると、自分を信じて頑張ってくださいという言い方をします。自分ほど頼りないものはないと私たちは知っています。私たちは自分の人生を変えることができない、自分自身も変えることができないし、家族も変えることはできない、そういう弱さを持っていても結局人間を信じるしかないというのがこの世の中です。そしてその人間を、あるいは自分を信じてこの人生で何をなすか、自分の能力という、また自分自身のためというちっぽけな人生で終わってしまうことになります。また、それを誰と一緒にするか、なかなかみんなバラバラで一緒にそのことを成し遂げるということができないという、そういう社会だと思いますね。でこの聖書、まずイスラエルははっきりとこの唯一まことのなる神を、創造主なる神を信じている、ここに立っている。聞きなさいイスラエル、主はあなた方の神、主はただ一人であると、というふうにもう唯一なる神を信じる信仰を告白してきているわけです。そしてその信仰に基づいて何をなすか、それはアブラハム契約です。世界の祝福の源となる、世界を祝福するということがこのイスラエルのこのゴール、ビジョンであるわけです。そして誰と一緒にするか、それは神を信じる、同じ神を信じる共同体の中に属する人たちと一緒にそのことを果たしていくということです。それは私たちアブラハムの信仰による子孫である教会も同じであります。私たちは唯一なる誠なる神、創造主なる神、そして救い主イエス・キリストを信じている。この方が私たちの基盤で、この基本基盤であるわけです。そして私たちはその神の国の神のご栄光をゴールとして歩んでいく。何をするか、それは私たちもイスラエルと同じように世界の祝福となる、神の国の祝福を世界に、地の果てにまで広げていく、この地域を祝福していくっていうのが私たちのなすべきことです。そして誰と一緒にやるか、言うまでもありません。私たちここに同じキリストを信じている兄弟姉妹が集まって、この共同体でそのことを成し遂げていく。この歴史的にも、また世界的にも非常に大きな神のプロジェクトの中に私たちは置かれているということで あります。イスラエル民族というのは非常に不思議な民族です。彼らは契約で一つになった、神様との約束で一つになった契約の民であります。彼らは住んでいる国で、話している言葉で、またこの共有の文化や歴史で一つになっている民族ではありません。普通は大抵そうです。日本民族というのはこの同じ日本人というこの国に住んで、そして同じ歴史と同じ文化と同じ言語を話して、私たち日本人というそういうアイデンティティを持っている、そういう民族ですね。大抵の国がそうです。しかしイスラエルだけは違う。イスラエルというの、ユダヤ人というのはもう住んでいる国は違う、もう今の文化も違う、言語も違う、もう顔の色さえ違ってしまっている。しかし彼らはユダヤ人、どこに世界中どこに散らがっていても、そのアブラハムとの、神様がアブラハムと結ばれたその契約で一つになっている契約の民であるわけです。そして皆さん、今私たちはここに集まってきている、でも日本人だけではない、中国人も韓国人も共にいらっしゃる、その民族を超えてこうして一つになっているわけですよ。契約の民なんです。イエス・キリストを信じて新しい契約を結んだ私たち、神の家族としてまた別の民をここに作っているわけですよ。これを通して神様はご自身の働きを成してくださる。私たちも神の国の祝福を世界に広げていくという、そういうイスラエルと同じ新しい民であるということであります。その民を神様は宝の民として扱ってくださるというのが今日のメッセージであります。4節、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。これすっごい言葉なんですけど、今日はあんまり話しません。5節いきます。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。こうしてイスラエルをエジプトからわしの翼に乗せて運んできたこの主がイスラエルに向かって、あなた方は私の宝物となる、宝の民となるというふうに宣言してくださったんですね。それが今日のまず第一番目のメッセージであります。一方的な神様の恵みです。契約を、ここね、もう一度読みますと、この私の契約を守るなら、私の声に聞き従うんだったら私の宝となるとおっしゃってますけども、実はこれ条件じゃないんです。本当はもうアブラハムとサラという一組の夫婦がから選ばれた民族ですので、その民族と永遠の契約を結ばれたわけですよ。私の民となるという契約、永遠の契約です。無条件の契約です。だからここで改めてそのアブラハムからおよそ500年以上経ったこのイスラエルとモーセを通してこの宝の民となるというそういう契約を更新してくださるわけですよ。だから宝の民とあなた方をするから、あなた方は私の契約を守りなさい、私の教えに従ってきなさいということであります。これ宝の民であるということは変わらないんです。実はそのことはまた後で申し上げます。アブラハム契約を永遠に引き続く神です。神様はイスラエルをこうして無条件に愛しておられるので絶対に変わらない。でもね、もう皆さんイスラエルの歴史を見て、ご存知の通り、イスラエル人、ユダヤ人って実に可愛くない民族ですよ。神にこれだけ良くされて、無償で愛されて、一方的に良きものを与えられてにもかかわらず、そしてものすごく可愛がられているのにもかかわらず、可愛くない民族です。もちろんイスラエルだけではありませんけども、もうしばしば神に逆らい、神を悲しませ、神を入れ出せ、神様を怒らせてきた、そういう民です。それにもかかわらず 神様は一方的にエジプトから救い出して、そしてご自分の宝の民としてくださるわけです。可愛くないものを可愛いと言って自分の宝にしてくださったということであります。それは例えばエレミア書の31章の3節ですが、エレミア31章の3節、主はイスラエルに対してこう言われます。永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それで私はあなたに真実の愛を尽くし続けたとあります。皆さんね、神様が私たちを愛される時の愛っていうのは、これは条件付きの愛ではありません。無条件の愛です。そして終わることのない永遠の愛です。神の愛は永遠の愛、変わることのない愛です。途中で終わるんだったらそれは愛ではありません。都合で、神様の都合で終わってしまうんだったら、そういう愛は愛ではありません。第一コリントの13章で8節ですよね。愛は決して耐えることがありませんと言います。耐えてしまう愛なんていうのは最初から愛ではないんです。神様は永遠の愛でイスラエルを愛し続けた、そしてこの真実の愛を尽くし続けたとおっしゃる。これはどうなっても絶対に変わらない。神の愛はどうなっても変わらないっていう、そういう愛です。そういう愛でイスラエルを宝の民として愛してくださるわけです。それでね、今日お聞きになるときに、このイスラエルは実は私たちでもあるんだという、そういう思いで聞いていただきたいんですね。私たちもイエス・キリストを信じる信仰によって、アブラムの信仰による子孫ですから、ここに語られていることは私たちに対しても語られているということであります。でね、イスラエル自身に価値があったから、またイスラエルが他の民族よりも優れていたから、神様はイスラエルをお選びになったわけでもないし、宝の民とされたわけでもありません。この申命記の7章の6節ですが、この後なんですけれども、申命記7章の6節、こう書いてあります。モーセがイスラエルの民に言うんです。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた、主があなたをしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主はあなた方を愛された。つまり何を言ってるのかというと、あなた方が特別優れてたからではない、あなた方が強かったからでもない、ただ主があなた方を愛されたからだ。ただこれだけの理由です。実際ユダヤ人は今、ユダヤ人、確かに世界中からユダヤ人は優れている、特別な民族だというふうに言われます。しかし人種的にそんなことは絶対ないです。確かにイスラエルのユダヤ人のノーベル賞の数ってのはもう抜群です。イスラエルから出てきたものが今世界を覆っていると言ってもいいでしょう。思想的にも政治的にも、また文化においても科学においても、イスラエルから多くのものが出てきて、そしてそのこの世界はイスラエルに、ユダヤ人に恩恵を預かっている。ノーベル賞のだいたい 25% ほどがユダヤ人だそうですね。でも人種的に彼らが優れているわけではありません。ただの普通の民です。ただの普通の民を選ばれたんです。でしかも奴隷民族だったわけです。でも他の民族から、イスラエル優勝だと称賛されて、妬まれて、時には迫害されますけど、普通の民族です。でもその普通の民族、いや普通とはちょっと神様から言い難い時も多いんですけども、それでもこのユダイスラエルを主はお選びになって、宝の民とされたということです。なぜか、ただ一つです。ただ一つなんです。それは神が永遠の愛で愛された、もうこれだけなんです。それは私たちに対しても同じことであります。皆さんね、何が存在価値を与えるのか、存在価値の根拠って何なのか、一つです。それは神の愛です。 人間の尊さの根拠っていうのは神の愛、これ以外にありません。神様が天地万物をお作りになり、人間を神の形に作られて、そして非常に良かったと宣言してくださいました。確かに私たちは非常に良いものとして作られました。しかし私たちは土から作られたんです。土なんです。非常に良かったんですけども土なんです。で、それは神様との関係が切れてしまったならば、私たちはただの土くれなんです。世の中でよくこう言いますでしょ。何が人間の尊さの根拠なのか。で、一つ、それは doing ではないと言います。確かにそうです。私たちの働き、知識、地位、所有しているものが私たちの存在を勝ち続けているわけではありません。だからこの世の中は、doing でこう評価されることは多いんですけども、でもこの世の中 その知識人たちも doing じゃないんだよ、doing じゃない、 doing で私たちの価値が測られるんじゃない、ないんだということをよく言います。そしてじゃあ何なのか、 being だと言います。私たちの存在自体が尊いんだというふうにこの世の中教えます。存在自体が。で、よく聞いてください。これは世の中の哲学です。聖書が言っていることではありません。でもよくこの being そのものが尊いんだというふうに教会でも語られたりします。でも違います。聖書はそんなこと言ってません。聖書が言ってるのは、神に愛されているから尊いんだということです。これ一点です。例えば物そのものでは尊くないんですよ。物自体が尊いんじゃない、愛されて尊いんですよ。皆さん、今日は私は礼拝ですから、自分の持っているものの中では一番いいものを今日身につけてきています。いつかお話したいんですけど、このネクタイ30年以上も前に友達からもらったもので、やっとこのその頃は似合わなかったので、この年齢になってやっと似合うようになったかなと思ってつけてるんですけど、西陣織の総絞りの、与えてくれた友達は1本これ2万円だと言ってました。2万円の このスーツ、このスーツは既製品で1万円です。で、メガネ、これは3万円です。でも私の今つけてるものの中で一番高いものは靴ではありません。靴は8000円です。でも一番高いものを履いてるんです。一番高いもの、何かというと、私の口の中にある2本の入れ歯です。これはもうめんどくさいので、これはちょっといいものを作りました。いいものといってもそんなに今めちゃめちゃ高いものではありませんけど、でもね、この入れ歯、私にとってこのもの とても大切ですよ。でも皆さんにとっては汚いもんでしょ。こう出して見たら、いいえって思う、絶対言うはずですよ。だから皆さんにとってはこんなもん何の価値がないんですよ。全然私の背広をあげようって言っても欲しくないでしょ。もうこの冬ずっと着ててね、欲しくないですよ。だからこれ、物自体は全然、物自体が尊いんじゃなくて、私にとっては大切なんですよ。イザヤ書の43章の4節でこう主はおっしゃってますでしょ。あなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛してるって言って、だからあなたはあなた自身で私抜きで尊いんじゃないんだっておっしゃってるんです。私の目にはですよ、高価で尊いとおっしゃってるんです。それは私があなたを愛しているからだと。私を抜きにして、私から自立して、私とは関係なしに、イスラエルをあなたは尊くないとおっしゃってるんです。逆に言えばイスラエルの存在自体が尊いんじゃないんです。神との関係の中で尊いんです。だから人間存在自体に価値があるわけではない、ビーンが私たちの存在価値を、私たちのを尊くしているわけではないということです。皆さんね、そのことをイスラエルに徹底的に主は教えてくださったんですよ。それは400年間エジプトで奴隷だったんですよ。奴隷だったんですよ。惨めな奴隷ですよ。自分の存在なんか全くもう虫けらのように扱われるわけ。場合によってすぐ殺されてしまう、そういう奴隷状態を400年体験したんです。 もう嫌がおうでも自分の存在には価値がないということを思い知らされた400年だったんですよ。それがイスラエルのためです。でもね、皆さんこれもう本当に不思議だと思いますよ。自分の民族のそのこの歴史を書くときにね、もう4000年前、3500年ぐらい前の話じゃないですか。その時にみんな知らないんだから、自分たちは400年間も奴隷だったというような歴史を残しますか。神話を書くんだったら、民族の神話を書くんだったら、我々は優れた民族だというふうに書くじゃないですか。でもわざわざイスラエルは400年間我々奴隷だったということを、それを平気で書いてあるんですよ。事実だから。そして神から離れて、神からもう離れてしまった我々は惨めだったと。つまり400年間神抜きだったら我々は奴隷だった、存在に価値なんかはなかったんだということを、それを学習する、神の愛を知らないならば何の価値もないということを400年かかって学習させられた民族だったんです。そして今イスラエル、神様がアブラハムとの契約を思い起こされて、そしてその奴隷状態からイスラエルを救い出してくださった、その馬車の翼に乗せて救い出してくださった。そして今私はあなたをアブラハムに約束した通り愛している、あなたは私の宝の民だというふうにおっしゃってくださるんです。つまりそれは私たちについても語っておられるわけですよ。私たちがクリスチャンになる前、私もそうでしたけども、自分の何を信じたらいいのか信じるものがなかなかない。ないから言ったら自分は、まあ、この日本で受験勉強する、一生勉強するけども、ゴールがわからない。一人ぼっちで自分のためだけに生きていく。そういう罪の中の世と争い、憎しみ、また痛み悲しむ、そういう人生でした。それをイスラエルも体験しているわけです。神から離れた生活は惨めで、自分の存在なんか全く価値を感じられない。それは私たちに対しても語っている言葉であります。こうしてイスラエルを宝の民と呼んでくださった。そしてこのその宝の民をどうされるのかというと、先ほど言いましたこのゴールを用意してくださるんですね。それが次です。6節、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となるということです。神様は今日2番目のメッセージですが、イスラエルを祭司の王国としてくださるということ。で、祭司の王国になりなさい、頑張って祭司の王国になりなさいとおっしゃっているのではなくて、私はあなたを祭司の王国とするよとおっしゃっているわけです。で、祭司の王国とは何かというと、それは祭司の働きをするようになる。つまりもう皆さんご存知でしょう、神と人との間に立って、そしてその取りなしていく役割をするんだということです。のイスラエルはこれから祭司として諸国民に対しては、神様のこの祝福を、神の国の祝福を世界に広げていく役割を果たす。そして世界の諸国民の民には、神様に向かってこの民をどうぞ憐れんでください、救ってくださいというふうに取り出していくという、そういう働きをする。これが祭司の王国です。祭司の民族です。そのために選ばれた、世界に貢献するために、世界のために尽くしていく民族として選ばれた、その役割を果たす。それが祭司の王国です。それは私たちもそうです。私たちもこのアブラムの信仰による子孫として祭司の王国として建てられているということ、もうこれについてはもう何回も話してきたので今日はもうそんなに話しませんけども、私たち宝の民としてくださる、その宝ですから、普通だったらもう何も汚れないように棚に入れてね、宝だからちゃんとしまっておいたり飾っておくわけじゃないですか。でもそういうことをしない、宝の民だからこそ用いていくわけですよ。貝羽桶は牛がいなければ貝羽桶は綺麗ですよね。信玄そう語りますよね。しかし牛がいれば確かに貝羽桶は汚れるけども、でも大きな働きをするということです。宝の民である私たちを 用いるんです。それでいろんな傷ついたりもする、汚れたりもする。しかしそのことによって世界は祝福を受けていくんだと、そのように宝の民を用いてくださるわけです。イスラエルが可愛いから、また私たちこの教会の民が可愛いから役立つものとして用いてくださるということです。で、聖なる国民となるというのは、その最初の王国としての働きをするためには、そのイスラエルは聖なる国民でなきゃいけない、私たちも聖なる民でなければならない、宝の民として、だからこそ聖なるものとしてくださって、そして清いものとして祭司の働きを務めさせてくださる。私たちが神様の前に聖なるものでなければ役に立たないということですよね。例えばもう、例えばですよ、私が、こうして立ってこう語っているけども、でも実は教会の献金を半分ぐらい横領していると、そして世の中といかがわしい関係を結んでいると、でそういうなったら、そういうものが聖なる清くないじゃないですか。そうすると祭司の働きができないわけですよね。だから清くあって、完全ではないですけども、清くあって初めて人に対してキリストを述べ伝えていく、祝福を広げていくことができるわけでしょ。でそんなことを、そういう汚れたことをしたり、また恥ずべきことをしていることがはっきりとしている人間を誰が信じますか。だから私たちは聖なるものでなきゃいけない。で聖なるものとしてくださるということです。もちろん私たち不完全です。私も不完全です。それでも神様は私たちを聖なるものに作り上げて、そして用いてくださるとおっしゃっているわけです。私たちは確かにイエス様を信じるときに個人として信じました。個人としてイエス様に選ばれて、そして個人として神様に愛されて、信仰を告白しております。そういうクリスチャンです。でしかし私たちは家族なんです。神の宝の民なんです。みんな集まって、そして神の国を広げていくという、そういう使命を果たしていくんです。一人で何ができますか。それぞれが持っているものをこうして持ち合って、宝の民としてこの働きをして主のご栄光を表していく、そういう聖なる国民となっていくんです。そのために私たち個人個人が選ばれて愛されて救われているんです。でね、一つ気をつけなきゃいけないのは、やっぱりね、イスラエル宝の民とされますでしょ。特別な民とされるわけじゃないですか。そうするとやっぱりね、傲慢になるんですよ。傲慢に。で他の民と我々は違うんだと、我々には神様の教えがある、律法があるというふうに言う、特別な祝福を受けているためなんだと。でそういうふうにこう傲慢になってきたときに、一つの落とし穴はやっぱりこれなんです。我々自身で尊い、我々自身に力があるというのを思い込むということなんですよ。神から離れても我々の存在自体が尊くて、我々自身に力がある、だから我々自身の力でやっていくんだというふうになったときには、イスラエルは神様から裁かれるんですよ。で、ね、イスラエルという民は本当に頑固で不従順で、可愛くない民なの。そしてそれにもかかわらず傲慢でそうなってしまう時があったんです。そして、そのためにその預言者が立たされて、あなた方はこのように私に逆らって罪を犯し続けるならば、あなた方は滅ぶっていうふうに何度も警告されたんです。そしてところがね、最終的にですよ、最終的にエレミアという預言者が出てきて、彼が自分の民、彼もイスラエル人ですから、ユダヤ人ですから、自分の民に告げなければならなかったメッセージというのは何かというと、この民は滅びるっていうメッセージだったんです。もう警告じゃないんです。宣告なんです。イスラエル、ユダの国、滅びる。 あなた方は私を離れて私を無視して他の神々に仕え高慢に歩んだ。あなた方は滅びるっていうメッセージ。だから滅びる準備をせよっていうことだったんですよ。すごいメッセージを語らなきゃいけない。辛いですよエレミアっていうのは。だから誰にもこの受け入れられなかった預言者です、エレミアって。でもね、神様はこのイスラエル、今ユダヤ人の国に滅びるってもう予告、もう宣告されたわけですけども、他の民に対してね、じゃあ話を持っていかれなかったんですよ。つまりまた他の民族のところへ行って、もうイスラエルという民族は私の民として、宝の民として最初の王国として来たけども、彼らは私に逆らい続けた。もう堪忍袋の王が消えた。永遠の約束契約を結んだ民ではあるけども、もう永遠の愛でも忘れちゃう。で、今別の民、あなた方をこれからは私の選びの民、宝の民として、そしてイスラエルに代わって、もうイスラエルは捨てた。だからお前たちをこれから約束の民として用いるというようなメッセージはなされてないんですよ。ないんです。だからイスラエルは絶対に見捨てられないんです。じゃあなんでエレミアはこの国は滅ぶというふうに予告したのか。それはそれでも滅んでもなおイスラエルには希望があるからですよ。希望があるからイスラエルだけに滅ぶと語られたんです。残りのものは、滅んだ後のイスラエル人の残りのものが悔い改めて再び私のもとに帰ってくるっていう。そしてこの悔い改めた民を再び宝の民として、祭司の王国として、聖なる国民として用いるっていうことなんです。絶対に見捨てられない。神の愛は変わらないから、永遠の愛だから愛なんです。それは私たちに対しても同じです。私たちは可愛くない。どうですか千春、可愛い？神様に可愛く生きてる？ゆきさん、可愛く生きてる？え？細か？私ね、神様見て可愛くない人間だろうなと思いますよ。時々妻からもそういうふうに言われるし、可愛くない。でもそういう可愛くないものを可愛いというふうに見てくださる、そういうためです。犬を飼ってる人よくわかるでしょ。犬って可愛いよね。主人に従いますよね、大体ね。猫って主人に従わないですよね。勝手気ままですよね。でしょ。でも猫可愛いんでしょ。だからその猫飼いがりって言いますけど、まあ神様にそんなこと言ったら失礼ですけど、どちらかというと猫飼いがりしてくださるっていう。だからこうして私も宝の民に数えられてここにいるわけです。皆さんもそうだと思います。私たちをそのように宝と見ていてくださる。いや、私なんか、こんな私なんか、こんな頑固ですぐにまた罪を犯してしまう私なんか、主が宝となんか思っていてくださるはずはない。それはあなたが決めることではありません。あなたが主の民、宝の民であるかどうかっていうのはあなたが決めることではない。それは主が決められることであります。主があなたを宝の民としてくださるんです。だから宝の民なんです。ここに私たちは恵みを見て平安を感じているわけです。ここに立ち続けているんです。神は私たちを宝の民として愛し、変わることがない。これが恵みであり、これが私たちが伝えたい福音であるわけです。エレミアの31章の3節、もう一度4節も含めて読みます。主は遠くから私に現れた。 永遠の愛をもって、永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえあなたは、それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、再び私はあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び踊る者たちの輪に出ていこう。先ほど言いましたエレミアが、イスラエルは滅びる、そう宣告したエレミアがこの御言葉を伝えます。乙女イスラエルよ、あなたは滅びる、しかし再び私はあなたを立て直し、あなたは立て直される、そして喜び踊る者たちの輪の中に出ていく、そして宝の民として用いる。こうしてイスラエルを役立つものにしたいんです。そして私たちも宝の民として役立てて、世界を祝福するものとして用いたいということです。そういうお一人お一人だということを覚えたいと思います。ご一緒にこのイスラエレミア31章の4節を賛美いたしましょう。